日のメッセージは旧約聖書創世記の39章11節から21節、ここから神の前に生きる、神の前に生きると題して小金井牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
本日の聖書箇所は旧約聖書です。旧約聖書創世記39章11節から21節までです。創世記39章11節から21節までです。ではお読みいたします。ある日のこと、彼が仕事をしようとして家に入ると、家の中には家の者どもが一人もそこにいなかった。それで彼女はヨセフの上着をつかんで、私と寝ておくれと言った。しかしヨセフはその上着を彼女の手に残し、逃げて外へ出た。彼が上着を彼女の手に残して外へ逃げたのを見ると、彼女はその家の者どもを呼び寄せ、彼らにこう言った。ご覧、主人は私たちをもて遊ぶためにヘブル人を私たちのところに連れ込んだのです。あの男が私と寝ようとして入ってきたので、私は大声を上げたのです。私が声を上げて叫んだのを聞いて、あの男は私のそばに自分の上着を残し、逃げて外へ出て行きました。彼女は主人が家に帰ってくるまでその上着を自分のそばに置いていた。こうして彼女は主人にこのように告げていった。あなたが私たちのところに連れてこられたヘブル人の奴隷は、私にいたずらをしようとして私のところに入ってきました。私が声を上げて叫んだので、私のそばに上着を残して外へ逃げました。主人は妻が、あなたの奴隷は私にこのようなことをしたのですと言って告げた言葉を聞いて怒りに燃えた。ヨセフの主人は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄にいた。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。
皆さんおはようございます。暑さが増してきました。梅雨が明けて本当に夏らしい天気になってきました。先週の日曜日からは3日間ジョイキッズキャンプが加古川小西園の家で行われました。今年は3分の1が3年生、そして男の子が多かったんですね。初めて参加する3年生からのキャンプに、まだまだ幼さを残す男の子たちがですね、たくさんお友達を作れて嬉しかった、いろんな感想を抱いて、キャンプから帰っていきました。本当にどんなに小さくても、この神様の真理ということは届くんだな、わかるんだなということ、いつも子どもたちの姿を見て、そのことを教えられます。知的な、また言葉の習熟度がまだまだ幼くてもですね、神の言葉には命があって、その命は人を生かすものであるんだということを教えられます。あなたの若い日にあなたの創造主を覚えよという言葉が聖書の中にありますが、この蒔かれた種がですね、豊かにこう芽吹いていくこと、そしてその芽吹いた種がやがて大きな実りをならせていくこと、まだ見ていない将来をですね、あの小さな男の子同士が手をつないで歩くなんて姿はなかなか見ないんですけど、少しお腹がまだちょっと出ているような幼児体型の男の子がですね、一緒に手をつなごうと言って、男の子同士でって言いながらですね、少し恥ずかしながらこう行動している姿を見て本当に嬉しかったです。まだ見ていない将来、やがてはですね、声変わりがあり、ひげが生え、おじさんになっていくんでしょうけれども、その中の将来に変わらず主を仰いで礼拝し、またイエス様を伝えていく、勇者のような大人になっていってくれたらいいなと、その先の姿を描きながらキャンプに私も参加いたしました。 まあ、心配されていた、まあ、台風がちょうどですね直撃するんではないだろうか、まあ、そんな中でしたけれども、まだらのように台風雨が降っては去り降っては去りという中で、外のプログラムがですね全部予定通りできたんですね。キャンプファイヤーも外ですることができました。皆さんのお祈りを本当に感謝します。そして、汗水垂らしながらですね、奉仕してくださった兄弟姉妹本当に心から感謝いたします。毎年毎年この時期が来ると奉仕してくださる方々のだんだんシワの数が増えていき、そして、まあ、だんだんこう姿勢がこう曲がりという姿を見ながらですね、次々と新しい奉仕者が起こされてくるということを、まあ、期待しつつ、また来年に向かっていきたいと思わされました。まあ、今週末はですねリトルジョイキッズ、今50名近くのお友達が申し込みがあります。大人を含めたらまあ80名90名ぐらいになるかなという計算ですけれども、続けてのキャンプのことをお祈りください。中高生たち、そしてまた大学生たちのその集いもですね本当に祝されて、勇者の矢をたくさん宿す教会として、本当に前進していきたいなと、夏になるたびにそのことを思わされます。まあ、神様の真理は変わらず、大人になってからいろんな経験を経た私たちにもですねその御言葉の響き方というのは変わっていきます。小さい頃聞いた子どもたちのそのメッセージがですね、大人になって同じ御言葉を聞くけれど、自分の経験、辛いところも悲しいところも喜びもままならないこともいろんな経験を経てですね、その御言葉の光、輝き、届く言葉というのは、まあ、変化を帯びてきます。まあ、しばらく創世記のこの39章、まあ、創世記からですねヨセフの生涯について、開いています。まあ、先週はこの物事の受け止め方によってその後の在り方、結果というのはいかようにも変わるんだということを冒頭にお話ししました。起きてしまったことはもうどうすることもできません。取り返しがつきません。しかしその後、その起きてしまったことにどう応じるかということが肝心なんだと。その起きてしまった起きたことの背後には神様というお方の手があるんだということを知っているかどうかで物事の受け止め方というものも変わってきます。同じことが起こってもですねいろいろな見方をします。人によってその見方は変わります。その背後に神様の手があるんだということを知って、そしてそこに立ってその物事を見ていくときに、この映し出されてくる姿というのは、まあ、変わるものではないでしょうか。そしてその変わってきたものに応答していく自分を通して結果はおのずと変わってくるものであると思います。まあ、そんなことをですねヨセフの生涯を学びながら先週のメッセージの冒頭でお話ししました。今朝アウトラインの方にこのローマ書の8章28節の言葉を挙げていますので一緒に読みたいと思います。ローマ書8章28節一緒に読みましょう。はい。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。すべてのことを働かせて益としてくださる。神様はそのようなお方である。すべてのことというのは喜ばしいことだけでなくてですね、悲しみ、辛さ、あんなことがなければこんなことがあったからというような内容も全部含んで、まあ、健康を損ねることは望ましいことではないですが、病を得てこの病を得ている人の辛さを知るということもあるんではないかと思います。財布を落としてあんなことがなければと思ったけど、その落としたゆえにそのことが次の良いものを転じて何かが生み出される。私たちは先々のことは分かりませんけれども、神を愛する人々、これは神様は良いお方だと 信頼している人々のことです。神様は良いお方だということを信頼している人々、神のご計画に従って召されている、私は神様の計画の中を歩んでいるんだ。今朝も歌いました、あなたのための計画、災いではなく将来と希望がある、そのような計画に私は組み込まれている、召されていると信じている人たちは、神がすべてのことを働かせて益としてくださるということを、その中を歩む幸いを得ています。まあ、この聖書の言葉が好きだという人もまあ多いんではないだろうかと思います。またこの言葉が本当だったと経験を経てですね、実感していらっしゃる方も多くいらっしゃると思います。祈りの中で本当にそうだなと実感されて、主をさらに愛するものへと変えられていっている、そういう人たちが心の中にもたくさんいらっしゃると思います。もしですね、自分が神様が自分と共におられるということを信頼することができるならば、どのような試練や困難がやってきてもそれを乗り越えようとする力を得ることができます。けれどもこのような時に、この試練困難や逆境と思えるようなことに見舞われた時、私たちが陥りやすいことは、神様がどのように働かれるのかという方法だけを知ろうとすることです。神が共におられるということ、それは神様がどのような方法でこのことを解決してくれるんだろうかという、その方法だけを知ろうとする、どうやったら解決するのか、どんな方法で助けてくれるのかとすぐに考えてしまう。まあ経験済みの方はそうでないということをよく分かっていらっしゃると思いますが、多くはですね、神様はその方法を私たちに見せて、私たちが理解できるように教えていません。しかしそのように私たちが理解できるのを教えてくれてはいないけれど、確かにあなたと共にいるということを語り続けてくださっているんですね。まあ、このような点についてもヨセフの生涯から教えられます。お兄さんに憎まれてエジプトに売られて、そこで奴隷として暮らして、さらにその後にはですね、この39章後半には主人ポティファルの妻によって濡れ衣を着せられて投獄されてしまいます。まあそのような思わしくないような道をたどりながら、神のご計画、ヨセフが見たあの夢が実現していくんだということをですね、誰が想像したでしょうか。そんな方法を通して、そんな道のりを通して神様の御旨がなっていくんだということを誰も考えられなかったと思います。神がすべてのことを働かせて益としてくださる、そのことを私は知っていますと信仰を先取って、そのように告白できるものは幸いだと思います。試練は免れることができませんが、それを知って試練の中を通るものとそうでないものとは大きな違いがあるんではないでしょうか。ヨセフは奴隷として売られた時点でですね、人生最悪の状態にありました。若干17歳です。しかしこのヨセフと主が共におられたので、彼のすることは全て成功した、良い結果を見た、まあ儲かった、どんどん祝福された、財産が増えた、まあそのような具体的なことであったようです。それはヨセフの主人であるポティファルが見ていてもよくわかることでした。 周りのものが見ていてもよくわかること。神様は私たち一人一人にもですね、同じように働いてくださるお方です。時に私たちは他の人のために何かしようと一生懸命になったり、功績を残そうと、躍起になって、躍起になることがあります。それを一生懸命することは、良いことですけれども、それをするばかりに、またそこに意識が向かうばかりにですね、逆に疲れてしまう。徒労感に襲われてしまう。こんなにやったのになぜ報われないんだろうかという思いにですね、駆られるようなことないでしょうか。そのように気負わなくても、ただ主を信じて主を喜んで歩むとき、主を感謝します、今日一日与えられたことを感謝します、喜んで歩むときに御霊によって聖霊によって導かれて、人々を潤す存在、人々を祝福する存在となっていくんですね。ネヘミヤの中にニヘミヤが言いました。主を喜ぶことはあなた方の力です。一緒にアウトラインにもありますので、読みましょう。そして自分の告白としましょう。ネヘミヤ8章の10節、はい、主を喜ぶことはあなた方の力です。アーメン。私たちの問題は何かを熱心にすること、そこばかりに意識が取られて行き、主と共にあるという喜びを忘れていってしまう。それが問題ではないでしょうか。ヨセフはですね、エジプトの王に仕える侍従長であるポティファルの家で、主人の信頼を得てエジプトでの生活も落ち着き始めました。いまだに痛みはあったと思います。それは生涯拭えなかったでしょう。お兄さんたちのあの姿、自分がその深い穴に落とし込められた時の状況、面々の顔、この見つめるその瞳、拭えなかったと思いますが、一方でエジプトでの生活は着々と落ち着きを取り戻し、立場も認められるようになり、言ったら上り調子になってきていました。そしてこのまま順風満帆に自分の生活がなっていくのかと思いきやですね、ここで新たにまた新たなことに巻き込まれていきました。ポティファルの奥さんがそんなヨセフを見てですね、人の目を盗んでヨセフに言い寄ってきたんです。この39章6節を見るとですね、ヨセフは体格もよく美男子であったと書いています。非常に目立つ存在、魅力的な、人目を引く、そのような容姿風貌であったようです。全財産をですね、ポティファル、主人ポティファルに預けられるほど信頼を得ていたということは、自分の主人の目にもかなう人になっていたとすればですね、当然周りの人にも信頼され、そして好意を持たれていたはずです。日本のことわざの中に、勝って兜の尾を締めよという言葉がありますけれども、人は自分が栄えているときにおごりやすいものであります。この勝って兜の尾を締めようというのは、戦いで勝利を収めてですね、この兜を取る、ああよく頑張ったな、これで戦いが終わったな、勝利したな、何か満身に 無防備にですね、この兜の締めている尾を取った、その隙、その隙を狙っている敵の矢がある、それに気をつけなさいと、その尾を緩めた時に相手から攻撃される可能性、危険性がある、隙をつかれる、それを戒めた言葉です。 まあ、それではですね、実際にその隙をついて放たれてくる、まあ、私たちにも向けてですね、放たれてくる矢というのは私たちにとって一体、まあ、何であろうかということを、まあ、考えてみました。まあ、ヨセフに近づいてきたのは、放たれた矢は誘惑、誘惑でした。すべてのことが成功している、主人の信頼も得ている、全部を任せられるようになった、まあ、言ったら自分の範疇で自分の判断でいろんなことができるようになっていったんですね、まあ、責任を委ねられていった。奥さんの責任はご主人にありますが、その奥さんがですね、自分に言い寄ってきた、その誘惑にありました。すべてのことが成功しているときにやってきたのは誘惑だったんですね。人はこのようなときに、まあ、傲慢になりやすいものです。神様が与えてくださった祝福ゆえに得た功績、その祝福ゆえに得た良いもの、それをまるで自分の努力、そしてもちろん自分の努力もありましたけれども、自分の能力、それだけで勝ち取ったという、まあ、勘違いがこの隙を作っていく、神と人とを引き離そうとする悪魔はですね、巧妙に誘惑の手を伸ばしてきます。その誘惑にかかってしまう要因となるものは、すでにですね、私たち自身のうちに、あるものです。ヨセフは仕事も成果を出して周りからも信頼を得るようになっていました。周りのことを考えられずに自分の思うままに生きて、兄たちから憎まれ恨まれた以前のヨセフとはですね、だいぶ変わっていたんです。辛い経験を経て、その経験の中でですね、神様というお方を知り、そして人に対して、そして自分自身に対して、さまざまな気づきが、その辛い経験を通して、その気づきというものがヨセフのうちに起こっていたからです。そのような中でヨセフはですね、変えられていきました。ヨセフ自身で、ヨセフは自分で自覚していたかどうかは分かりませんが、まあ、多感な時期です。10代後半、体格も良くて格好も良かった、見栄えがあった、まあ、自分が人の目を引いているということをヨセフ自身が自覚していたかどうかは分かりませんけれども、ポティファルの奥さんはヨセフに好意を寄せていた、そしてヨセフを誘ったんです。ヨセフに向けられたこの好意を表す言葉、あなたを慕っているという、その好意を表す言葉は、困惑しつつもですね、まあまんざらでもない、困惑して困ったなと思ったとしてもですね、まんざらでもない自分のことを好意を持ってくれている。それはヨセフのうちにあるプライド、自分のうちにあるこのプライドというものを、この言葉はですね、満たすものではなかったかと思います。ヨセフの良いところを用いて誘惑の矢が放たれてきました。良いところを自分で誇るとき、功績や能力や、または見栄え、ハンサム、かっこいい、力がある、そのようなことをですね、自分自身が誇るときに、時がですね、この兜の尾が緩むような時でしょうか。思い上がり、傲慢などが足がかりとなって、この隙をですね、狙っているものが隙をついて、 ノックアウトされて、そして破滅へと追いやられるんです。箴言の16章の18節にはこうあります。高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つ。破滅の前にですね、高ぶりが誘導してるっていうんです。高ぶる心は破滅の道にガイドしてくれてると。心の高慢は倒れに先立って進んでくれる。この高ぶりという言葉は英語でプライドと訳しています。まあ、イスラエルが史上最高の全盛期だったとき、その王であるダビデはですね、広大な地を制覇して自分の国が絶頂期であることを知りながら、この兜を緩めた兜の隙を突かれるような目に遭いました。自分の部下であるウリアの妻バテシェバに手を出して姦淫の罪を犯すんですね。ウリアはもちろん他の者たちも戦場で戦いに出ている、国のために汗水垂らしている時にですね、かつてその戦闘を切って戦っていた勇者ダビデはこの時、夕暮れになって日が落ちる頃に床から起きてくるような生活をしていました。一日の働きを終えるような時間に起きてくる。他のみんなは一生懸命戦っている、まあ、そのような生活をしているときにこの誘惑に陥ったんです。数々の勝利を収めて順風満帆である慢心がありました。そして誘惑に負けてしまった。一国の王が犯した罪は個人レベルでは終わらなかったんです。後にはこれがお家騒動に発展し、そしてやがては国中、王家に起こったお家騒動がですね、国中を巻き込む、まあ、クーデターに発展していきました。それはダビデを苦しめました、生涯。まあ、けれどもですね、どんな失敗をしてもダビデの素晴らしかったところは自分を責めるだけで終わらなかったということです。なんであんなことをしてしまった、なんでこんなことをしてしまったんだと自分を責めるだけで終わらなかった。ダビデはですね、必ずそのことを主の前に出て悔い改める人でした。蒔いた種の刈り取りを免れることはできませんでしたが、神様の祝福が奪われることはなかったんですね。まあ、この点で勘違いをしている人が、まあ、多いんではないかと、まあ、思いますけれども、神様は立ち返る者を必ず許してくださるというお方です。神様の懐があまりにも深いので私たちはそれが理解できないことがありますが、心から悔い改める者にもうあなたは絶対に許されないよ、それだけのことをしたんだよと悔い改めてくる者に対してですね、神様はそのように扱わないんですね。私たちは勝手にそのようなお方だと考えるので、自己責任で自分を責め、そして自分のその罰を自分で受けようと、できないのに神の前に出ることをしないでですね、そのようなことをしてしまうものです。あのイスカリオとユダは神の前に悔い改めることができず自分の命を絶ちました。もう悔い改めた、その心から悔い改めるもの、あの放蕩息子の弟のようにです、我に返ってあのお父さんのもとに帰って許してもらおうと立ち返るものをですね、神様はよく帰ってきた、そのようにして迎えてくださる方なんです。ヤコブの手紙の4章6節に、神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになるとあります。 へりくだる者に恵みを授けになお授けになるということは、このへりくだる時に私たちは初めて高ぶっていた自分の姿に気がつくからです。自分がどんなものであったのかを教えられる。そしてその背後にあって神様がどれほどこんな自分を忍耐を持って導いてくださっていたのかを知る、そのご愛の中に身を置くんですね。へりくだらなければ私たちは自分がどんなものであるかを知ることができません。自分を見失ってしまっている。へりくだった時に高ぶっている自分を発見して我に返って立ち返ることができるんではないでしょうか。このダビデの後を継いだ王はソロモン王でした。ソロモン王はですね、ダビデの後さらに栄えた、まあ、前世紀の王様です。このソロモン王の母親はあの会員の関係にあって生まれたバテシェバでした。まあ、常識的に考えてですね、そのような禁断の関係から生まれる子供を王にするなどとは考えられませんが、ソロモンがこの後ダビデの後を継ぐんですね。神様は傷んだ過去、その過去をですね許して、そして良いものに作り変えることのできるお方なんですね。私たちはこの神の手の中で許しを受ける、その恵みに預かっています。まあ、話をヨセフに戻しますけれども、ヨセフはこの誘惑、主人の妻の誘惑に対して常にそれを振り払おうとしました。まあ、なぜそうできたのか、それはですね、いつもヨセフは神の前で生きていたからだということがわかります。これがヨセフが栄えた大きな理由でした。39章の9節10節をお読みします。9節、ご主人はこの家の中では私よりも大きな権威を振るおうとはされず、あなた以外には何も私に差し止められてはおられません。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうか。それでも彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、彼は聞き入れず、彼女のそばに寝ることも彼女と一緒にいることもしなかった。ヨセフはこの誘惑をしてくる主人の妻、その誘惑に応じることはご主人を悲しませることだ。それはもちろん第一にありましたが、もっと根底にあったのは神の前で罪を犯すことだということでした。神の前に生きる人の意識の中にはいつもこの思いがあります。第一テサロニケ5章の21節22節には、すべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい、悪はどんな悪でも避けなさいとあります。まあ、当時エジプトではこのようなことが当たり前のように受け入れられ、まあ、横行していたのか、まあ、よく考えてみると今の私たちの日常を取り巻く環境とよく似ているのではないでしょうか。まあ、不倫は当たり前、良くないことだと分かっていてもみんながやっていれば、まあ、それも一つの文化になり得るぐらいな勢いでですね、そのような状況、私たちはそのような状況に、の環境に影響を受けながら生きています、生活しています。そうなるとすればですね、その感覚というのはだんだんと麻痺してくるものです。人の目は気にするけれど神の目は恐れない、それが 私たちの人間の性質の中にあります。バレなければ大丈夫、そんな感覚が麻痺したような環境の中でですね、ヨセフは毎日誘いの言葉を受けました。まあ一度や二度であれば勝てるかもしれません、退けることができるかもしれません。しかし繰り返しとなればどうでしょうか。毎日です。そして周りはそのようなことを許すような状況環境でした。そんな状況環境に染まって誘惑に負けてもおかしくないと言えるかもしれませんが、ヨセフはそれに染まらなかったんですね。さらにはこの誘惑は身近な避けがたい人を通してやってきたということです。主人の奥さん、ポティファルの奥さんです。同じ家の中に住み、いつも一緒にいて、しかも主人の立場、主人の妻という立場にありました。ヨセフはその主人に仕える奴隷の立場、弱い立場でした。ですからこの誘いを断る、払いのけることは将来この自分の今後にも関わる非常に難しい、まあ、問題で、あったはずです、ヨセフにとって。しかしヨセフはこの誘惑をですね、払いのけ続けました。同じ箴言の16章の32節に、自分の心を治める者は町を攻め取る者に勝る。この言葉もアウトラインに、一番表の一番下にありますので一緒に読みたいと思います。箴言16の32、はい、自分の心を治める者は町を攻め取る者に勝る。自分の心を治められない者に大きなことはできない。逆説的な言い方をすればそうです。自分の心を治める者は大きなものも治めることができるんですね。ヨセフはこの一つには自分を信頼して全てを委ねてくれる主人を裏切ることはできないと思いました。ヨセフの功績によって家は潤い栄えたということは主人ポティファルも周りの者も認めるところでしたが、ヨセフは自分の立場というものをわきまえていました。ご主人はこの家の中では私より大きな権威を振るうことはされず、あなた以外には何も私に差し止めてはおられません、まあ、そのようにヨセフはですね、自分の立場をわきまえていました。まあ、謙遜な心、神の前に生きるときに謙遜な心を得て自分がどのようなものであるかということをわきまえていました。謙遜というのは自分が何者であるかということを教えてくれるものです。神様の、神を自分の前に置いている、そしてそのお方のもとにへり下っている、その時に私たちは謙遜であり続けることができると思います。そのヨセフはですね、この誘惑する奥さんに言うんです。そのような悪事をして神に罪を犯すことができましょうか。主人を裏切るだけではない、それは神に対して罪を犯すことであると。私たちこの日本人の罪を犯すという理解は人に対してのみ注目しがちで、神という存在が抜け落ちているように思います。大事なのは世間の目であって神ではないんです。ある方は言いました。日本人が捉える罪という言葉は恥という言葉にイコールで結ばれる、だから 恥はかきたくない。でも罪を犯すということに対しては鈍感であると。ヨセフはここでですね、神の目を恐れています。神の目を恐れるときに私たちには罪の自覚というものが生まれてきます。エジプトの地はヨセフの知らない偶像の神々で満ちていました。神をも恐れない神々で、人が神を作るという世界でヨセフはですね、生きていたんです。エジプトで神が人を作る世界ではなくて、人が見ていなければ主人にバレなければ許される、それが常識であるような環境でヨセフはですね、神の前に生き続けました。染まりませんでした。同時にヨセフは自分の弱さも認めていました。奥さんのそばに行かない、距離を取る、物理的に誘惑の言葉に少しでも耳を傾ければそれは素早く自分の心の中に入ってくる、欲望をかきたてて、そして両親を麻痺させてしまう、誘惑に陥りやすい状態に自分の身を置くことをしない、そこから身を遠ざけました。自分の力や理性というものを過信しないで、その節度を持ってですね、生活をしていましたが、とうとう避けられない事態が起こったんです。ある日ヨセフが仕事をしようと家に入っていった時、このみんな出払って主人のポティファルの妻以外いなかった。この時とばかりにですね、このヨセフの彼女はヨセフの上着をつかんで彼に言い寄ったんですね。まあ、強行手段です。ヨセフはとっさにこのつかまれた自分の上着をそのまま脱ぎ捨てて外へ逃げました。主人の妻の言いなりにならない、そのことがですね、このポティファルの奥さんの怒りに触れて、後で大変なことになるかもしれない、エジプトでの自分の生活が危ぶまれることになるかもしれないという恐れがヨハネの頭をかすめたかもしれませんけれども、ヨセフの頭をかすめたかもしれませんけれども、ヨセフはそんなリスクを感じながらもですね、信じた道を貫いたんです。この先どうなるかわからないけれど、その身をですね、神様に委ねたというふうにも言えるかもしれません。まあ世の中が悪ければ正しいことをした者が逆にひどい目に遭います、遭うものです。このあと主人の妻はですね、自分の言いなりにならないヨセフに腹を立てて帰宅した主人にあることないこと、まあ、ないことないこと告げるんですね。17節、こうして彼女は主人にこのように連れて行った。あなたが私のところに連れてこられたヘブル人の奴隷は私にいたずらをしようとして私のところに入ってきました。私が声を上げて叫んだので私のそばに上着を残して外へ逃げましたと。ヨセフが慌てて脱ぎ捨てていった上着を証拠品と見せてですね、彼が誘惑したと偽ってヨセフを主人に訴えたんです。ポティファルは妻の言葉をそのまま鵜呑みにしました。19節、主人は妻があなたの奴隷は私にこのようなひどいことをしたのですと言って告げた言葉を聞いて怒りに燃えた。20節、ヨセフの主人は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄にいた。妻の言葉をそのまま信じた主人ポティファルはですね、怒りに燃えてヨセフを捕らえて彼を投獄しました。ヨセフは釈明する機会も 与えられず、有無も言わせずにこの濡れ衣を着せられて投獄されました。自分が正当に扱われないことに腹立たしさを覚える、そんなことがですね、皆さんの生活の中にもないでしょうか。私たちの生活の場でも自分が正当に扱われない、そのようなことが多くあるんではないかと思います。まあ、大なり小なり、そのことの大小はあると思いますが、そんな時ですね、皆さんはどうされますか。まあ、許せるものは許せるでしょうけれど、これだけはというような大きなものも時にあるんではないかと思うんですね。その時、私たちは出ていける場所があります。それは自分がしたことを正当に扱われず、黙って汚名を着せられて十字架にかかられたイエス様のもとです。ヘブル書の5章8節9節にこのような御言葉があります。アウトラインの裏面にもですね、その言葉が出ていますので一緒に読みたいと思います。ヘブル書5章の8節9節、はい。キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対して常しえの救いを与えるものとなり。イエス様は神の御子でしたが、世の中は神の御子とは認めませんでした。そしてイエス様は多くの人を許し、癒し、そして神の国のことを伝えましたが、人々によって多くの苦しみを受けました。イエス様が従順を学ばれたっていうんです。イエス様が従順を学ばれたのは、イエス様の十字架をの宮と足跡を踏んでついていく、その跡をついていく私たちのためでした。私たちが従順でなれないときに、許せないときに、正当に扱われないことに腹立たしく思うときに、私はあなたのそのことをよく知っているよ、なぜなら私こそあなた以上の道のりをたどったから。多くの苦しみによってイエス様は従順学ばれ、完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対して常しえの救いを与えたというんです。そのように扱われたとしても、黙々と十字架を担いでイエス向かわれたイエス様の足跡を踏んでいくもの、それが、まあ、私たちの姿でもあります。何の罪も犯していないのに、奴隷よりもですね、さらに悪い立場、囚人とされてしまったんです。忠実な働きによって得たこの主人の信頼もあぶくのようになくなってしまった。また自分に対する評価や立場も一瞬にして全部崩れてしまいました。ヨセフは再び痛手を受けて、一人ぼっち、裏切りを受けて孤独になりました。まあ、どんな思いだったかと思います。返す返すもこのきっかけを作ったあのお兄さんたちが、あのエジプトに売られたことが、そしてあの妻ポティファルが自分のことを一つも信じず、弁解の余地も与えてくれなかった主人ポティファルが信頼していてくれたならば、ヨセフはそんなことするはずないだろうと、なぜ思ってくれなかったのか、いろんな思いがヨセフの内側に駆け巡ったかもしれません。何よりも再びです、このようなヨセフの潔白を誰よりも知っておられる神様がこの状況を許された、 囚人としてこの投獄されるその状況を放置された。何の介入もなく助けてくれなかった。しかしですね、ヨセフの口にはつぶやきはありませんでした。ヨセフが神様に与えられているあの夢の実現の中にヨセフがあった。神様が与えてくださるその良い計画がヨセフのうちにずっと響いていた。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを知っていたと、官僚系でまだ言えないかもしれない、でも信じていた、握っていた、まあ、そのようなヨセフでした。後に創世記の49章でこのヨセフの父親ヤコブはですね、ヤコブから12人の子供が生まれて、まあ、ヨセフの子供マナセとエフライムがいますけれども、これが12部族になっていくんです。彼らに対して一人一人、一つ一つの部族に対して父親ヤコブはですね、まあ遺言のような言葉を、祝福の言葉を残します。その言葉の中にヨセフに語った言葉があるんですね。それがこの創世記の49章の23節24節の言葉です。弓を射る者は彼を激しく責め、彼を射て悩ました。しかし彼の弓はたるむことなく、彼の腕は素早い。これはヤコブの全能者の手により、それはイスラエルのいわなる牧者によると。弓を射る者は彼を激しく責めた。兄たちから恨まれ、そして痛い目に遭わされ、エジプトに売られる、またポリワルの妻からは苦しめられ、投獄される。そのようなさまざまな方向からですね、激しく責められて、それはヨセフを悩ませました。しかしと、この逆説的な言葉が続くんですね。これがいつも聖書を読んでて力づけられるところです。しかしなんです。しかし、私たちの信仰生活は必ずしかしという言葉が置かれています。しかし彼の弓はたるむことがない、彼の腕は素早い、どんなに悩まされても、どんなに責められても、ヨセフの弓はですね、いつも入れるように準備がされ、たるむことがなかった。ヨセフが手にしていた弓とは何でしょうか。それは神様良いお方だという信頼し続ける信仰、そして自分に与えられたその夢が実現するんだという希望、まだ見ていない将来を作り出していくその希望、そして根底に流れている愛、それがヨセフが手にしていた、まあ、弓ではないだろうかと思います。そして彼に勝利を与えたのは、その背後にあったのは神の御手であるんだと言うんですね。これはヤコブの全能者の手により、それはイスラエルのいわなる牧者によると。ヨセフは苦境のこの際に、この場に際して罵られても罵り返さなかった、苦しめられても相手にその脅しをすることもなかった、正しい裁きをする方に一切を委ねられました。イエス様の御姿に刻にしています。とてもよく似ています。そしてヨセフの品性はですね、ますますと輝いていきました。兄たちに恨まれ、エジプトに売られ、孤独であったときに主は共におられたと、あの39章の前半で見ました。そして今度はですね、無実なのに汚名を着せられ、投獄され、監獄の中に送られた、 そのような状況にあっても主は彼と共におられたと言うんです。21節からお読みします。21節、しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。それで監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこでなされるとすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。このような事柄を通してですね、神様の御旨がなっていきました。詩編の119編の71節にこういう言葉があります。一緒に読みたいと思います。アウトラインの最後に書いています。詩編119の71、はい、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。私たちの人生になぜしばしば試練というものがやってくるんでしょうか。なければないに越したことがないのに。そしてそのような試練、長いか短いか、試練というのは問題の大小もありますが、いつそれが終わるのかがわからないから辛いものであると思います。何年何月何日にそれは終わるよと分かっていればですね、我慢はできます。なぜ神様はそのような状況からすぐに救い出してくれないんでしょうか。これはヨセフの生涯を通しても学び取る内容であります。私たちの内側から私たちを作り変える、この手慰めではなくて、一時的な安易な癒しの言葉ではなくてですね、私たちを完全にその内側中心部分から作り変えられるために、良きものとなるために、この試練をあえて許される。試練を通して私たちは謙遜であることや忍耐すること、そして従順であるということを身につけていきます。言葉で理解してもですね、自分の心を痛めながら初めてそれは私たちの身になっていくものです。ではです、その試練によって自分が成長したのかどうかをどのようにして知ることができるでしょうか。C.S. ルイスはナルニア国物語を書きました。このシリーズの中でルーシーという女の子が出てきます。ルーシーはいろんな経験を経て、いろんな苦難や問題を通ってですね、成長して久しぶりにナルニア国に帰ってくるんです。彼女はこの長い間ですね、ライオンのアスランに会っていなかった。このライオンのアスランは物語の中でイエス様を表している、象徴している、まあ、存在として描かれています。ルーシーはですね、いろんな経験を経て忍耐すること、また謙遜になること、また従順というものを通りながらアスランのもとに帰ってきて言うんですね。アスラン、大きくなったのね。するとアスランが答えるんです。ルーシー、それはあなたが成長した証拠だよ。人が成長すると私が大きく見えるんだと答えるんですね。これは私たちにも当てはまる真理ではないでしょうか。私たちが試練に出会って、そこから出てくるたびに、そこから立ち上がるたびに、私たちの心の中にですね、この真理を求める心というものがますます大きくなっていく。そしてそこには試練の中であるからこそ 神様がどれほど愛に深い方であるのかということを知っていく。私たちはその中で成長させられていきます。どちらを選び取るかでです。良いものを選び取っていくならば、神の御前にへりくだることを選び取っていくならば、私たちはおのずとですね、主を喜ぶことを力として成長されていきます。以前の私より今の私の方がイエス様をもっと愛している。そうであるならば、私たちは確実に成長しているんですね。ヨセフはさまざまな事柄を通して、人とはどういうものか、人の悪、人の自己中心、人の身勝手さ、そのようなものに巻き込まれながら自分の姿が映し出され、そしてそこにある神の手を見出して行きました。神の前に生きる者と、その恵み祝福を味わう者と私たちもさせていただくことを願いながら、今朝御言葉に応答して今それぞれで祈りを捧げましょう。祈りましょう。天のお父様、あなたは良いお方です。どんなにひどい失敗をしても、自分で自分が許せないような大きなこの失敗に出くわし、打ちひしがれても、あなたは立ち返って悔い改めるものを、手を広げて迎えてくださる良いお父さんです。私たちもいつもそのもとに帰ることができるように導いてください。そして神の前に生きることを教えてください。自分の中にある良いものを誇るときに、私たちにはその誘惑というものがそれを足がかりにしてやってくる。その弱さを何度も何度も見ながら失敗を重ねるようなものですが、主よ、どうぞあなたが私たちの歩み一つ一つに望んでくださり、私たちがいつもあなたの光に照らされ、あなたの真実を生きることができるように助けてください。そしてヨセフの生涯にさまざまなことが起こるたびに、主が共におられたように、私たちの日々の中にもあなたがおられるということを知って、信じて、そこに身を置いて、大胆に私たちが歩み出ることができるようにお助けください。そこにいつも置かれているあなたの深いご愛を見ることができますように。神のご計画によって従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださる、それを私は知っています、信じていますと、その言葉をこの一週間も握っていきます。歩みの中にあなたの御業を見せてください。そして私たちはさらにイエス様を愛するものへと作り変えられていきますように、私たちのうちに立ててくださっている良い計画が、将来が、希望が、私たちのさまざまなことを通して成し遂げられ、また豊かな実りを見せてくれますように導いてください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。